ですからどうしても永遠をどこで過ごすのか、死んだ後どうなるのかということは、私たちが生きてるうちに考えておかなきゃいけないこと。探し見出しておかなきゃいけない真理なんです。そしてそのために備えていかなきゃならないのが、私たちの終活であるはずですね。今読んでいただき、またもう一度読みました、この使徒行伝の一章。ここにはですね、非常に大切なこのところでありまして、キリスト、イエス・キリストの生涯というものが、非常にコンパクトにまとめられている箇所なんですね。非常に大切な箇所なんですね。イエス・キリストの生涯、教えと行いですよね。そして、イエスは苦難を受けて、これ十字架のことです。十字架の苦難のこと。そしてその後に40日の復活。そしてその後、弟子たちを見ている前で昇天、天に昇られたということ。そしてもう一度再臨なさるということ。つまり、キリストの生涯、十字架、復活、昇天、再臨が見事にここにコンパクトにまとめられているという、他の箇所にはない箇所なんです。それですごく大切な箇所なんですね。キリストは復活の後に、弟子たちが見ている前で天に上げられ、雲に迎えられ、この雲っていうのは自然の雲じゃないんですよ。栄光の雲。かつて旧約の時代に、あの幕屋に満ちた雲。あるいはソロモンの神殿に満ちた雲。キリストの変貌山の中において、弟子たちがキリストを取り囲んだ、その雲を見ました。それは栄光の雲なんです。シェキナーの雲、シェキナーと申しますけど、神様の栄光の臨在を表す雲なんですね。自然の雲じゃないんです。神の栄光の臨在の中で、挙げられたということが、ここには記されているわけです。弟子たちがなお天を見つめておりますと、二人の御使いが現れて、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのあなた方が見たのと同じありさまで、見える霊体とか幽霊とかそういうことじゃなくて、幻想とかそういうのじゃなくて、まさに見える形で、触れることができる形で、また実体を持って、そのお体を持って、栄光のお体を持っておいでなさるということですね。またおいでになる。キリストがもう一度おいでくださる。これをキリストの再臨と申します。またというのは、一度キリストはこの世界、人間の歴史の中に来られたということですね。2000年前のあのクリスマス後、ご降誕と生涯を指しております。その理由、またもう一度キリストは世の終わり終末においでください。約束です。まあこれは皆さん、信じることが私たちにはできるんでしょうかね。なかなか信じられないですね。キリストの死去降誕と復活、そんなことなかなか信じられないな、キリストなさった奇跡信じられないなということでありますけども、そんな私たち人間がですね、キリストの再臨とはもうスケールが違うわけでありますね。世界の終わり、地球が宇宙が瓦解する中で、キリストはもう一度栄光の姿で、まあ初臨と再臨は違う姿で、これ栄光の姿で覚えてください。世界を新たにし、また私たちの救いを完成するために、神の御国を実現するためにおいでくださるということがここに記されているわけですね。いやー、そんなこと信じられますかね。私たちの正直なことを申せばね、ああ信じられないですよ。なかなかじゃない、絶対信じられない。こんなこと、私たちの頭で、私の経験で、そんなことははるかに超えてるんです。だから私たち自身の経験や考えから分析するなら、そんなことはとてもとても荒唐無稽、夢物語、信じられないような話でありますね。皆さん、私たちはね、自分が死ぬということさえもね、なかなかまともに信じられないんじゃないですか。頭で分かってますよ。でも私もそうですが、ここに若い人がいらっしゃいますけども、本当にこの夢も希望もあるこの体の人生、どう生きるかということなんですが、 まだ目の前のやるべきことがたくさんありますから、一生懸命やっていかなきゃいけないんですが、自分の死ぬってことはなかなかそういう場合考えられないんですね。もっと言うのは信じられないかもしれないです。でもこれは現実でありますよね。しかしまた人生を終えて、もう自分の人生を終えようとする人たちにとっては、これはだんだんだんだん現実のこととなってまいります。自分の人生の終わりも信じられない私たちが、世界の終わり、またその時にキリストがおいでになって新天新地を作られる、世界を裁き新しい御国を作られるなんてことがなかなか信じられないのでありますね。キリストの再臨ということは、この再臨ということだけをピンポイントに抜き出し、あるいは切り離して考えたらなかなか難しいのです。だけども私が皆さんに今日お話したいことは、神様が歴史の中でイエス・キリストを通して行われてまいりました一連の救いの御業、全聖書を貫いている救いの御業として、これを捉えるならば、私たちはそれを受け入れることができるんです。旧約聖書に記されておりました、やがて救い主の誕生の予言が数々ありますね。450の予言を持ってイエス様はこの地上に来てくださったんです。歴史の中にね、生まれる場所や状態やその生涯や死に方や十字架のことまで、何の意味か復活のことまで、再臨のことも含めて全部予言されていた。紀元前700年800年前に生きたイザヤの予言は圧倒的です。びっくりします。特に53章のイエス様の十字架の場面がまるで、この700年800年後にイザヤがその十字架の現場に立っていて描写したような予言の仕方なんですよ。ことごとく成就し、そしてついに時満ちてイエス・キリスト救い主が歴史の真ん中に誕生してくださいました。それ以来人間の歴史が紀元前と紀元後に分かれたんです。諸女教団、皇団だったんですね。奇跡の生涯、そしてついに生涯のクライマックス、十字架、そして復活、40日の経験、そして昇天、そして再臨と続くわけでありますね。この神様の啓示の歴史的な啓示の流れの中で、これまでことごとくそのことが成就してきている。神様は救いの歴史、救済史と申しますが、救いの歴史の中でこれを捉えていくときに、ああ、再臨があるんだということが分かってくる。私たちの経験や考えをはるかに超えた出来事が起こってくるんだということが分かる。初臨、はじめに臨む、初臨と書きますけれども、この初臨がイエス様の歴史的な誕生が、生涯が現実、歴史の事実である、その出来事である以上ですね、また再臨も将来起こってくる歴史の現実し捉えなきゃならないんですね。神が導き変えてまいりました救いの歴史、ご計画の世界のうちのクライマックス、最終段階として再臨が全世界規模で、全宇宙規模で起こると聖書を予言している。繰り返し申しますが、キリストの再臨は聖書がはっきりと予言していることであります。片隅で予言しているんじゃなくて、全聖書を貫いて、最後はどこですか、黙示録に至るんです。黙示録は主イエスを来てくださいで終わっている、再臨主を迎える祈りで終わっている、全聖書を貫いている。旧約聖書においては主の日という、主の日が来るという言葉で、キリストの初臨と再臨が一緒に予言されていた。聖書の予言の特集は二重予言ですよってことを繰り返し申し上げてまいりました。二重予言です。二重予言というのは、例えばですね、前方に近い山がこう見えます、青葉山がありますね。青葉山の高い方から見たら富士山のように綺麗な山ですね。だけどもあれ二国の山でありましてですね、 青葉山の横を通ってまいりますと、その前方の山があり、そして、まあ、私たちがよく登るところの、松野さんが登るところの山は、後ろの山なんですよね。虹予言というのは、目の前に一つの山しか見えないんですけども、それを越えるともう一つの山が隠れているよという、こういうことなんです。ですから、近い方の予言が確かに成就したならば、次の山、もう一つの山も必ずそこに存在し成就するんだ。これが二重予言。